建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日収録する対象はアントニオ・ガウディのサグラダ・ファミリア制度です。サグラダ・ファミリアで、それで今日出演してもらうのは研究室の大学院生の千秋君と、それから4年生の倉持君ということで、じゃあね、まず一言ずつ、自己紹介してください。じゃあ、はい、千秋君から。
はい、国士舘大学南研究室の、修士2年の、千秋博之です、うん、よろしくお願いします。
はい、じゃあ倉持君どうぞ。
同じく国士舘大学、南研究室の学部4年の倉持俊です。よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。今日はですね、日付としては5月8日ということで、まあ、ちょうど連休明けに当たるんですけども、僕らはですね、まずちょっと研究室の活動紹介しておくと、実は6月の11日から22日まで、南陽堂書店、東京の神田神保町にある南陽堂書店で、研究室の展覧会をやることになっているんですね。で、タイトルはニュープラット2013ということで、東京の築地市場を対象にその再生計画を行うということで、まあ、これは架空の計画案なんですけども、それを研究室で少しずつ進め始めています。で、南陽堂 の展覧会は時間的にはその11時から19時まで毎日行われていて、まあ、日替わりで研究室のメンバーが、まあ、会場に常駐するというような形、ほぼ毎日常駐するという形になっているので、まあ、リスナーの皆さんはですね、もしよければぜひ見に来てほしいかなと思っていますね。まあ、僕も時々行く予定なんですけども、まあ、その屋上もですね、ちなみにプロスペクターというグループで僕は共同設計をやっていまして、今その、リノベーション計画もやっている最中です。で、このね、サグラダ・ファミリア制度にこう行きたいと思いますけども、まずその千秋君、これどうですかね、サグラダ・ファミリア制度。
そうですね、まあ、僕は、まあ、おととし、まあ、コルビジェの、モデロールについて、まあ、卒業論文で、まあ、研究して、まあ、ついでって言っちゃあれなんですけど、まあまあ、バルセロナに、まあ、足を運べる時間があったので、まあ、行ったんですけど、まあ、そうですね、まあまあ、多分誰もが思うと思うんですけど、まあ、まず最初に目に飛び込んでくるのは、まあ、この有名なファサードなんですけど、まあ、この、まあ、サグラダ・ファミリアっていうのは、まあ、ファサードっていうか、まあ、門って言いますか、まあ、それがまあ3つぐらい存在するんですけど、まあ、この有名なファサードは、これなんですけど、まあ、生誕の門、まあ、誕生の門っていうんですけど、まあ、これは、まあ、キリスト、あ、こっちが、そうです、あ、すみません、受難の門ですね。
受難の門、
はい、で、受難の門っていうのがあって、で、裏側に、生誕の門っていうのがあるんですけど、あともう一つが、南側に栄光の門っていう、まあ、3つの門があるんですけど、まあ、そうですね、これがなんか、まあ、3つそれぞれ、まあ、まだ栄光の門は多分完成には多分至ってないと思うんですけど、まあ、3つの門が、まあ、それぞれ、まあ、違う、まあ、顔を見せてくれるというか、まあ、それぞれそのできた年代も違うので、まあ、素材感というか、これのここにある写真が、これがまあ生誕の門なんですけど、これが一番最初にできて、まあ、その色合いというか、まあ、できた年代も違うので色合いも違うのし、まあ、そのモチーフとしているものも違うので、まあ、ファサードだけでもまあ全然面白い建築だなと、まあ、僕は思いました。
なるほど、
はい、
そうだね、まあ、これ迫力あるよね。
そうですね、
じゃあ倉持、とりあえず最初に聞いてみる、倉持君どうですか。
そうですね、僕は建築に興味持ったのが、まあ、中学の終わり頃なんですけど。
あ、そうなの。はい。
で、僕 その中学の卒業文集にもちょっと出てきたんですけど、その初めて知った建築家がそのガウディで、母親に紹介してもらった
の。すごいね、
このファミリア、
本当
一度見てみなさいというか、まあ、それが僕のこの作品に出会ったきっかけだったんですけど、やっぱり完成しないというか、まだ完成していない建築ってことで、いつ完成するんだみたいな話を当初はしてましたね。
そんな中学の時してたんだね。
そうですね、はい、
すごいじゃん。
で、ちょっと調べたんですけど、その、まあ、完成までにその約300年はかかるんじゃないかみたいなこと計画されてたんですけど、実はその2026年には完成するみたいな発表がされてまして、 まあ、大体144年かけて、うんうん、まあ、完成っていう、
うん、
まあ僕がそうですね、来年には見に行けたらなって少し思ってるんですけど。
ああ、そうか。まあ千秋たちは見に行ったんだもんな。
そうですね、
うん、そうだね。まあね、これやっぱり確かにそのバルセロナね、バルセロナっていうのはその建築の宝庫だから、まあなかなかそんなしょっちゅうはいけないと思うんだけど、まあ1回ぐらい見に行く機会があったら見に行けたら本当にいいなっていうのを、まあ、僕も見ましたけどね。あのバルセロナっていうのは本当に街自体がすごく面白いし、その今の千秋君と倉内君の話の延長で言うと、例えばその集合住宅とか公園とか、あの、まあ、ガウディの作品がすごくたくさんあるんですよね。あの、まあ、カタルーニャ の、 その、まあ、建築っていうふうなことで、で、あの、まあ、これあのなんていうか様式区分としては一応あのアールヌーボーっていうことになってるんですけども、ただまあ一般的な例えばあのフランスとかねベルギーで起こったアールヌーボーとやっぱりちょっとこう質が違うんですよね。質が違う、うん、でアールヌーボーって言ったらね、まあ、皆さんなんとなくね、例えばこうあの装飾的なさ、非常にこう植物とか生物をモチーフとした曲線を使ったね、ものすごくなんかこうあの有機的な建築っていうか装飾っていうものをなんとなく思い浮かべるんじゃないかなと思うんですよ、こういうね、
うん、
実際そうなんですよ。で、あのビクトル・オルターとかエクトル・ギマールっていう人たちが結構アールヌーボーは有名なんだけど、でも元々何かって言ったら、例えばそのパリの地下鉄 の、 その入り口とか、あるいはそのあの鋳物のね、その鉄 の、 その門とか、それをもうぐにゃぐにゃとした曲線を使った、本当にまあ見た、あの見方によってちょっとおどろおどろしくも見えるし、非常に過剰な装飾的なようにこう見えるような、そういうデザインをやってたんですよね。で、普通そのあのアールヌーボーって言ったらインテリアなんですよね。インテリアとか、あるいはその鉄皮 の、 もあの門とかね、そういうのがこれ使う。ところがガウディはこれはっきりと建築でそのアールヌーボーを実現したんですよ。で、まあこれは結構すごくて、あのガウディっていう建築家はね、あの一番こう有名じゃないですか。で、まあ、あの普通の人でも結構知ってるっていうか、でガウディの建築見たいっていうことで、まあ、バルセロナとかスペインに行く人もすごく多いんだけども、ガウディは実はすごく近代的な建築家なんですよ。あのモダンな建築家で、何がその近代的な建築なのかっていうようなことは、あの皆さん分かりますか？どう思いますか？つまりガウディがね、あのすごく特殊な建築家なんだけども、どこが特別なのか、千秋君どうですかね。
そうですね、どこが近代、近代的か、うん、
ガウディはあのどうなんだろうね。例えばこれ倉持君どう思う、これなんかガウディの建築ね。
ファミリアに関して言えば結構その彫刻が目立つというか、特に人物の彫刻が数多く見れるかなという、
うんうん、そうだね、
ですね、
うん、確かにね、まあ、擬人化っていうんだけども人物の彫刻って非常に多いですね。これも日本人でもね、実際この彫刻を作ることに参加しているアーティストもいますから、あのね、その、まあ、ガウディはね本当にすごくて、まあ、簡単に一言言っちゃうと実は結構合理的に設計してるんですよ。合理的に、一つはそれ、合理的に設計してる。で、合理的に設計してるにもかかわらず表現がものすごく有機的なんですよね。だからね、例えばね、あのコルビジェとかミースっていうのはその一応建前としてはね、建前としては合理的に設計してるわけですよ。例えばインターナショナルスタイルとか、まあ、国際様式ね、インターナショナルスタイルとか、あるいは機能主義とか合理主義とかっていうふうな言葉が彼の建築の中には出てくるわけですよ。で、ガウディははっきりとそういう言葉はあんまり出てこないね。本当にある意味おどろおどろしい、非常にこうなんかこう巨大な生物のような、なんとなくこう宮崎駿の映画に出てくるさ、なんか変なその、ね、生き物のそういう感じがするでしょ。ところが結構合理的に作ってる。例えば一つは、あの今ね、その倉持君とか、あの千秋君とか、僕の前にいろんな資料が、ガウディの資料がいっぱいあるんですけど、あの割れたタイルを使うんですよ。割れたタイル、割れたタイル、これはね実はすごくリサイクルで、一回使われたものをもう一回もちろん使われてたりとか結構あるんですよね。割れたタイルを使う、はい、でこれなんで割れたタイルを使うかって言ったら、曲面に追随するからですよ。つまり複雑な曲面を、例えば真四角のタイルを使ったってうまく合わないんですよ。ところがこの割れたタイル、例えば丸みを置いたタイルとかいろんなものがあって、これだったらその場しのぎで施工でも使えるんですよ。で、これが表面をしかも保護する。だから実は適当に作っているように見えて、この割れたタイルっていうのは、
ガウディの複雑な局面によく馴染むんですよね。それが一つある。でもう一つは例えばこのサグラダ・ファミリアもそうだし、他の建築なんかでもそうなんだけども、ガウディの建築の一つ の特徴は放物線とかね、懸垂曲線を使うんですよ。で例えば糸を両方側から持って、それをこうたわませると糸がこう放物線を描くじゃないですか。要するにこうネックレスと同じ原理で糸がこう垂れますよね。でこれは自然の重力に従って曲線が決まってますよね。でそれをひっくり返して建築を作ると、うん、つまり重力の流れとか力の流れかとかっていったものを、その自分 そのデザインとは別に、それをうまく合理的に建築にコピーしてるんですよね。でこれを研究していたのはフライオットです。フライオット、フライオットっていうのはそのドイツの構造家なんですけども、実はフライオットはガウディがこういうふうなことをやっていたってことを参照にして建築を作ってるんですよね。それとね、例えばね、まあ、ちょっとこれガウディのカサミラから離れる、ごめんなさい、ガウディのサグラダファミリアから離れるんだけど、ガウディの、まあ、次に有名な作品の一つはカサミラっていう、その、集合住宅なんですね、はい、カサミラはチェック知ってますか？
あ、知ってます。
見に行った？
中はちょっと見れなかったんですけど、まあ、外 の外観は見てきましたね、
うん、外観見た？
はい、うん、
あれね、カサミラっていうのはすごく有名な集合住宅です。これ今資料がね、いろいろ載っていて、ここに今手元に資料があるんですけども、ただこれね、これですって言っちゃうとラジオ聞いてる人分かんないから、ちょっと僕は口で説明するんですが、これはね、街中の角地に立っている、集合住宅です。まあ、6階建てか7階建てとかそのぐらいの集合住宅 でやっぱりそのガウディのデザインがすごくこう面目役図っていうかね、非常に曲線のうねうねした壁で作られた巨大な彫刻のような、まあ見方によってちょっと気持ち悪いような感じもするような、その作品ですよ。
そうですね、
そうでしょ。でこれね、倉持君、このカサミラ、これパッと見てどう思います？これね、集合住宅
ちょっと建物としては異様というか、
そうだよね、異様でしょ。
そうです、
ね、ところがこれ面白いね、これ鉄骨像なんですよ。でこれね、石造りじゃない、で鉄骨像で、鉄骨のフレーム構造体が入っていて、その上に石を張ってるんですよ。だからね、ガウディは非常に技巧的な建築家で、もちろん石だけでも建築を作るし、これは非常に近代的な作り方をしていて、真ん中に中庭があって、で下の方には車路があって、駐車場的なスペースもあるんですよ。で上は上でボールド状の空間があると。でつまり一番下の1階の部分の空間と真ん中の居住施設と、それから上部のアトリウム的な空間っていうのがこう分かれていて、でも構造体としてはきちんとした鉄骨像で作られているんですね。でそれを見せない。だから非常にこの人は本当にテクノニックっていう文脈でね、考えた場合に、つまりテクトニックっていうのは構造とデザインがどうやって絡んでるかっていうようなことを考える、その概念なんだけども、非常に高度なことを考えていたすごい建築家なんですよね。単純に彫刻的にものすごい表現だけを作ってるのは実はない。それとさっき千秋君とか倉持君も言ってたけど、これほとんど未完の建築ですよね、うん、もう本当に100年200年単位で作られると。でそれはね、例えばそのゴシックとかルネサンスとかその時代には確かにありましたよ。サンピエトロとか100年200年単位で作られると。でもこれは面白いのは、一個人の建築家が未完の建築を想定したんですよね。それがすごい面白い、うん、全てのデザインとかアイデアは基本的には全部こうガウディが考えてる。誰も突き出さない。でもその、アイデアに従って全部作られていると。日本の建築において、例えばね、その桂離宮っていうのはね、あれは継ぎ足しの建築ですよ。リフォーム、リノベーションの建築。もともとその、古書院があって、そこからだんだんこう、継ぎ足されて作られていったわけですよね。そういった意味では、あれも未完の建築なんだけども、別の意味での、その、新しい考え方としての未完の建築っていうのをここでこう作ったわけですよね。まあ、それが非常に面白い。だから、これ近代建築 その歴史の中においては、このガウディの建築、まあ、ひいてはこのサグラダ・ファミリアっていうのはものすごく得意な位置に存在してるんですよね。まあでもね、ガウディってのは本当にまたこれね、面白い建築家っていうか、このグエルっていう人がね、まあスポンサーですよ。まあそのお施主さんっていうかね、パトロンみたいな人で、本当にものすごいいろんな建築を作って、まあ、ここに例えば今ある資料にこう家具とかね、いろんなこう金物のデザインとか載ってますけども、あらゆるものをデザインして、まあ、逆に言うとデザインさせてくれたんですけども、グエル公っていう、そのグエルさんがこう亡くなってからは、まあ、一気に仕事がなくなるんですよ。最後は本当にもう孤独死するんですよね。そういうこうね、まあ、歴史の皮肉っていうかね、そういうことがこうあって、 まあ、それもまたちょっと面白いなと思うんですが、まあね、本当に千秋君たちはこれ実際見に行ってるってこともあるしさ、はい、このガウディのね、まあ、サグラダ・ファミリアに限らずっていうこともいいんですけども、はい、これどうでしょうかね。
そうですね、まあサグラダ・ファミリアの方がまあ先に、まあ、そのカサミラとかよりもまあ先に、うん、まあ、着工してるっていうことなんですけど、うん、その、まあ、サグラダ・ファミリアはそのあんまりガウディはその建設に携わってまあ、携わっていないっていうとちょっとまあ誤解を生むかもしれないですけど、うん、まあ、途中からその弟子がそのまあデザインというかまあ着工建設に携わっていて、うん、で途中からそのカサミラの方になんか移ってしまったっていうのをまあどっかの、まあ、どっかの資料で見たんですけど、うん、まあ、それとまあそのファサードの年代が違うとかとも関わりあるのかなと思って。いて、
うん、
そうですね、あと、まあ、それ、まあサグラダ・ファミリアのその有機的なものがそのカサミラにもその、うん、まあ、影響しているのかなっていうのはまあ僕の中で、うん、まあ、なんとなく思ってました、
うん、はい、なるほどね。そうだね、まあ、これね完成したらね、あの170メートル、最大170メートルのタワーが建って、でこれガウディはね、まあ、ゴシック建築にすごく影響を受けてるんですよね。でゴシックの建築を研究したビオレル・デュクっていう人がいて、その人がそのゴシック建築における構造とデザインとの関係っていうものをすごく近代的にその再解釈したんですよね。でそれを勉強したのが、まあ、勉強して影響を受けたのがそのガウディだったんですよ。だから建築の非常にこう象徴性とか垂直性とか、まあ、そういったものと、あとその装飾的なこととこの構造的なことの関連っていうのをやっぱりかなりこう突き詰めて考えていたんだろうなっていうふうに思いますよ。逆に言うとその先のある細かいその装飾的なことっていうのは、今千秋君が言ったようにもはやその自分の関心から離れてしまったというのかもしれない、うんうん、まあ、ちょっとなんか難しい話をしてた気もするんだけど倉橋君これどう？
そうですね、まあ、作るとなってその要はゼロの段階から完成まではある程度予想してからまあ設計していくっていう感じが、まあ、普通じゃ変なんですけど、うん、どこまで想定して、まあ、このファミリアをこう立てていったのかなっていうのがすごい自分の中で引っかかっていて、
うん、最初ね、まあ、
さっき先輩も言った通りその、うん、途中で、まあ、現場が変わるというか、うん、違うところに行ったって、その後もどうこう伝えていったのかなっていう、うん、今作ってる段階なんですけど、うん、それもガウディがどの程度こう考えが伝わってるのかなというか、うん、すごい気になるところです、
ね、うん、そうだね、大体これ図面で表現できないからね、図面で表現できないしさ、模型で表現するのは、ね、難しいよね。でこれでもまあなんか、まあ、クラムジャーもこんなデザインしないんじゃないの？でも結構クラムジャーすっきりしたかっちりしたデザインするっていう、
そうですね、割と直線的というか、うん、かなりこれは局面が目立つというか、
そうだね。いや僕それ今ふと思い出したけどさ、僕さちょうど大学の3年生の時にね、あの高松慎先生が非常勤講師で設計を教えに来たのね。その時にあのまずね全員にね質問したんですよ。まずねガウディのね建築とコルジュの建築をねまず2つ挙げると。で君らどっちが好きだって聞いたんですよ。まずどっちが好きだと。でガウディが好きな人は手を挙げろと、コルジュが好きな人は手を挙げろと。そしたらね、ほとんどコルジュだったんだよね。ほとんどコルジュ。でも今からね、考えてみると、実はガウディは本当にすごい建築家だな、いろんな意味でね。読み解きがいがあるっていうか、研究しがいがあるすごい建築家だなっていうのを思うし、本当に、組み尽くすことができないような、様々なそのアイデアとね、考えと刺激っていうものが満ちてるなっていうふうにこう思うよ。思いますね。だからこれまあいろんな読み解き方があって、例えば混成系のデザインとかカオスとかっていう言い方するけど、うん、まあ、コルビジェは要するにね、その合理主義、その白と直角のモナリズムって合理主義とか機能主義って話をするんだけどね、あの混成系のデザイン、そのあるいはその力の流れとかその見えないね、あるシステムっていうようなことを考えた場合には、実はガウディの建築の方が高度であったかもしれないんだよね、言い方によってはね。
ていうような気がするよ。まあ、これ単純にね、見に行ったら本当感動するからね、すごいなと思う。
早く行きたいですね。
でなんかこう建設しながらの見学なんだけど、それがね違和感がないんだよね。なんか建設して、普通さ日本だったら工事現場ってあんまりこう見学難しいとかあるじゃん。そういう感じがあんまりなくって、作ってる感じがそこ見てもいいなっていう風に見えるんですよね。結構上の方も登れるしね。
そうですね。まあ、それに関して言うと、まあ、あの隣でそのフォークリフトでその石とかを運んでいるところが、まあ、見れたというか、
うん、
そうですね、現場とかも、まあ、近くで見れるのもあって、
うん、
あと、まあ、これが屋上に行く、その屋上というか、うん、まあ、上の方まで行ける階段なんですけど、
うん、
まあ、結構狭かったですけど、
うん、
はい、結構見て眺めも良かったので、
あ、はい、そうだよね。でさ、これさ、今あのバルセロナのさ、すごく大きいタワー的な建物っていうか2つあって、そのジャン・ヌーベルのアグバルタワーっていうのと、このガウディのセクラダ・ファミリアなのね。それがものすごく2つが目立ってて、本当に都市全体のランドマークになっててね、それがもうすごい対比なんですよ。まあ、古いサグラダ・ファミリアと極めて新しいその、ね、ジャン・ヌーベルタワーみたいなね、それがすごく面白いんだよね。うん、僕はだからそのヨーロッパに行った都市の中で、まあね、すごいたくさんの都市を回ったわけじゃないんですが、やっぱりそのバルセロナっていうのは本当にベスト3に入るぐらいあの素晴らしい都市だったなっていうふうにも思うね。食べるものも美味しかったしね。まあそんなところでいいのかな。ね、チャックどうですか。
そうですね。
そしたらさ、まあ、チャックもなんかこう最後一言さ、はい、ちょっとまあ近況報告でも何でもいいし、
はい、
なんかこう自分がね、あの言いたいことでも何でもいいからさ、はい、なんかちょっと言ってみない。
そうですね。まあ。そうですね、僕は今年、まあ、修士設計と修士論文を、うん、まあ、やらなければというかやるんですけど、
うん、
まあ、そうです。近況報告としては、まあ、修士論文を、うん、まあ、今進めている状態で、
うん、
まあ、僕は、まあ、アドルフ・ロースの、
うん、
まあ、ざっくりと、まあ、家具について、まあ、インテリアについて、まあ、うん、研究をしようかなと思っていて、
うん、
まあ、その、まあ、ゼミの頃、まあ、南先生の
うん、
まあ、ゼミではなくて伊藤先生のゼミっていうのもあって、まあ、伊藤哲夫先生がそのアドルフ・ロースの研究をしていたっていうこともあって、
うん、
であと、まあ、まあ前々からその、まあ、家具とかインテリアについてまあ勉強したいっていうこともあったので、
うん、
まあ、それでまあ僕はまあアドルフ・ロースについて研究するっていうのをまあ、まあ、つい最近決めて、うん、まあ、今その本をまあ読み進めていて、まあ、インプットしている状態なんですけど、
うんうん、
まあ、そうですね、まあ、あと、まあ、何ヶ月かしたらその、まあ、何らかの形でアウトプットしなければいけないので、
うん、
まあ、頑張っていっぱい本を読みます。
すごいな、偉いな。まあな、やっぱりね、まあ、本読むのがなんなく古典的だけどね、あのいいんじゃないかなと思うんですよね。今なんかもういろいろこう、まあ、今こうネットの時代だから本みんなあんま読まなくなってるしさ、まあ、それがダメだとも一概に言えないんだけど、でもやっぱり本を読むっていうのはすごく贅沢な経験だし、なんかそこに尽きるのかなと思うことあるんですよね。でね、今ね、あの千秋くんがねちょっと話してたから、僕もちょっとね、あのついでに思いついたことをちょっと言っていいですか。はい、僕ね、あの牧文彦先生から実は本を送っていただいたんですよ。その漂うモダニズムっていう本が最近出て、こんな分厚い本なんだけど、はい、牧さんが20年ぶりに本を出したのね。でそれをね、まあ、送っていただいたから、まあ、出版社の方から送っていただいて、まあ、なんで僕に送ってくれたのかちょっとわからないけど、ありがたいことだなって読み始めたらね、これがね結構やっぱりねすごく感動するんですよね。まあ、感動するって言ったらちょっと大げさなんですけど、すごく感心するっていうか心打たれるっていうかね。でマキさん今85歳ですよ。でバリバリ仕事されていて、すごくね率直に素直に建築に対するその情熱をね淡々と語ってるんですよ。例えばモダニズムのこととか、それからもういろんな建築家の話をねいっぱいしていて、アルドファン・アイクとかね、コルビュジェのことも話してるし、で自分が出会ったねいろんなその、まあ、ワルター・グラピウスとかいろんな建築家のことを話していて、で僕はね本当にマキさんって本当すごいなと思って、僕ね実はね、まあ、これラジオで言うべきかどうか分かんないんだけど、もう本当に今ちょっと感動してるから、この本読み終わったらマキ先生にちょっと手紙書きたいなと思ってるんだけど、あのすごく心を打たれるっていうかね、すごいなと思うのはマキさんってのは本当に日本でもうトップレベルの建築家じゃないですか。もうね50年自分は50年やってるって平然と言ってるわけですよ。実際50年以上やってるわけですよ。でね、あの自分はね運が良かったって言ってるんですよ。つまり例えばその大学に行ったりとか、いろんな人と出会ったりとかね、いろんなそのたまたまこういう建築を作ったりとか、でこれまで例えばそのヒルサイドテラスを たまたまできたとかね、たまたま自分はね、いろんなことに巡り合わせが良かったと、人との巡り合わせとかね、僕それはね、すごいなと思ったんですよ。マキさんほどすごい建築家がなんでここまで元気なのかですかね。それを、ね、僕読んでね、でマキさんはでもね、適当に言ってない、僕そのマキさんがそれ言うのを何度も聞いてるから、マキさんがたまたま自分はね運が良かったっていうことを僕何度も聞いてるんです、講演会とかでも。それは本当すごいなと思ってて、で85歳になってもね、ちゃんと原稿を書いてね、文章を書いてるんですよ。それがね、全然別に難しい文章じゃなくて、本当に淡々と50年前を振り返って、でも新しい建築のことについても語ってるんですよ。例えば千葉マダムさんの建築とかで、新しいその世代の建築家の方もちゃんと読んでるんですよ。で僕はね、本当ね、もうなんか頭下がるなって本当思いましたね。でね、それでもう一つ面白いのはね、あの今鈴木亮次さんのね、鈴木亮次さんがっていう建築家が、あのマテリアルサスペンスっていう本を出してて、まあ、これ映画と建築の本なんですよ。
映画
のね、ムービーで、これをね、これもまたね、もう10年経ったんじゃないんですけど、リクルシル出版 の、 その高田さんって編集者の方が打ち合わせでまあ本をくださったんですね、うん、それを、ね、読んでまたこれが面白いんですよ。で鈴木亮次さんもね、もう60歳過ぎててね、あの映画と建築のことが好きで、まあ、映画好きが高じて映画を自分で作ったりしてるんですよ、うん、映画撮ったりしてね。それがね、やっぱりこう僕鈴木亮次さんともあのお話したことあるんですけども、面白い。だからやっぱりね、建築家ってね、まあ、僕はねちょっとハスに構えて建築家の書くものをなんか見たくないなと思った時期も結構あったんだけど、だからなんだかんだ言ってもやっぱり建築家ってあの面白いこと書いてるんだと思う、うん、僕もう一冊本読んでてね、今同時に3冊読んでんだけど、うん、吉田哲郎さんっていう人の日本の建築っていう本を読んでて、でこれはもうね戦前に書かれた本ですよ、1930年代。しかももともとドイツ語で書かれたものが日本語に翻訳されて、あの鹿島出版から SD 選手から出てるんだけど、うん、例えば桂離宮とか伊勢神宮とかね、伝統的な建築について書いてるんだけど、まあ、これもね本当にね淡々と書いてるんだけど、なるほどなっていうふうに心打たれるんですよ、うん、でやっぱりね、まあ、素朴だけどね、本読むっていうのはいいことだなと思いましたね。じゃあ倉持くんどうですかね。
倉持くんは
まあ何でもいいよ、自己宣伝。
いや、どうしようかな。
建築の先生なくてもいいんだけど。
まあ僕も一緒で、そのまあ小論文卒業設計に向けて、うん、まあ、ちょっと本を読むというか、読書は小さい頃からちょっと苦手だったんですけど、まあ最近は小説だったりとかいろいろ建築の本もちょっとずつまあ読み始めてるところなので。うん、南先生のあった、まあ、紹介してもらった本とかも、まあ、うん、読んでいけたらなと思ってます、ね、
なるほど、
はい、
偉いね。そうか、偉いわ。なんか倉持なんか大会出たんでしょ。違う、
あ、
そうい うの大会、それも一応なんか PR しと
けば。いいですかね。趣味でスラックラインというスポーツをやってまして。
スラックラインって何？
簡単に言いますと、その綱渡りとトランポリンが合わさった、うん、まあ、アメリカではかなり有名なスポーツなんですけど、まあ、日本に入ってきてまだ5年ぐらいしか経ってないマイナーなスポーツなんですけど、うん、じゃあそれをかなりというか本格的に頑張ってまして、うん、この前の大会も出場して、
すごいね、
まあ、ベスト4まで。
あ、そうなの。
上がりました。
すごいじゃん。すごい、運動神経いいんだな、さすがだね。
ありがとうございます。
そうですか。
建築というか学業も頑張りつつ、そっちの趣味も頑張っていけたらなって。
やっぱりな、あの建築学生たるものさ、力学的なバランスを考えないといけないからさ、綱渡りって重要だよね。綱渡りはさ、やっぱりそういう意味ではさ、結構さ良かったんじゃないの。そうだね、
はい。
それで僕ね、あのちょっとそれちょっと話がまた戻るんだけどね、まあ、今のその倉持の話でちょっと思い出したんだけど、僕昔ショーペンハウェルっていう人のね哲学者の本をいっぱい読んでて、まあ、これすごく逆説的なことなんだけど、本を読むなっていう本を出してるわけですよ。なんかね、なんか読書についてとか知性についていう本を出してて、本をあまり読むなと。僕はそれ高校の時読んだんだけど、まあ、それね、なるほどなと思わせるところもある。つまりね、本を読むのはすごく大事なんだけど、でも自分で考えるっていうのももちろん大事っていうか、あの自分で考えながら本を読むのが本当は一番いいんですよね、うん、だから本を読んだことを全部鵜呑みにするっていうんじゃなくて、自分で考えるっていうかね、あの僕ね、最終的にね、人間のよりどころって何かって言ったらね、もう考えることしかないと思ってるんですよ、うんうん、それは思ってる本当に、うん、だから考えることができる状況にするとか、あるいはその自分を考えさせてくれるものに出会うとかね、人とかね、
まあ、それはすごく意味ある、うん、要するにいろんなことがあるわけですよ人間。例えば、まあ、その経済的なことがあったりとか、そのまあこう病気になったりもちろんするだろうし、いろんなことがあるじゃないですか人間って。だから誰だってみんな制約があるわけですよ。そうするとね、その制約を突き抜けることができるのはもう考えることしかないと思ってるの、うん、だってその体力的なことはみんなね、それぞれ人それぞれやっぱりこう違うからね、早く走れる人もいる、それはまあ倉持はさ体力あるかもしれないけどさ、万能かもしれないけど、そうじゃない人が出るかもしれないし、そうするとね、万人に与えられた可能なことって何かって言ったら考えることだと思ってるんだよね、うん、知恵とかアイデアっていうかね、それは全ての人にとって平等っていうか、やろうと思えばできるっていうかね、まあそれはだからこう可能性として開かれてるっていうことだと思うんですね。まあ建築はもうその最大のものだと思うんですよね。じゃあまあね、君らも、まあ、自分の可能性を押し広げて、まあ、頑張っていただきます、ね、いつものようにちょっと話がさ出ちゃったけど、じゃあ今日はこのぐらいでね、はい、頑張ってください。